皆さんこんばんは。カラマツトレイン店長の浅香です。カラフト鉄道調査隊11ページパート2の、解説になります。この11ページ目も結構うだうだ長くなってしまいましたので、2つに分かれます。この先2つで終わればいいと思いますけど、3もあるかもしれません。まあ、それはこれからの話次第ということになりますが、さっきはシスカの機関区についてちょっと触れました。まあ、そのシスカの機関区というのは、これまた地図では、その地形すらも、見当がつかないような、ところにあったんだよね。で、ただ、シスカのその町というのが、大きなその中洲みたいなものの上にあるような町なんで、まあそれをその小分けな運河というか、いろんな川がまた行く城にもなって区切ってるっていう、なんか独特の大きな浮島っていうようなそういうイメージなんですよね。で、線路としても、南から上がってきて、シスカの、終端は、港の手前でね、線路が終わってるっていうそういう形になってるんだよね。だからまあもともとはねシスカまでの線路で、そこからまた延長線ということになって、延長になった時はそこから上へ、まあ、伸びれるわけもなくね、つまりホロナイ川ね、カラフトにもホロナイ川ってあるんだけども、大きな大河があって、その先はツンドラになってるんだけども、その我々が渡し船で渡った川に遮られてるんで、そこから先へ進むというのはねまず無理だと思う。で、まあ、線路としてはね、そこから今度逆に、戻るような形で、上シスカ、それからその、何度も出てきた、コトンの方へというふうに、線路はスイッチバックで、戻って形になるんだよね。で、その、まあ、流し線みたいな形で、ここはね、大変大きな、もう歩いていけるような規模じゃないぐらいの三角線に結果的にはなってます。まあ、この三角線がね、最終的にはね、今走ってないのかな、ロシアで走らせてる、夜行のサハリン号というのが、結局その旧シスカの駅がもう廃駅になっちゃった関係があるんで、市内の中、その昔の旧シスカ駅には入らないで、新しく作ったその三角線の途中のね、短略線の途中にその、まあ、なんていうかな、実に味のない、殺風景な駅があるんだけど、そこに停車をするという形で運行を、まあ、店長たちが行った時はやってました。で、この話どんどん奥へ進むんだけど、その前に一つお詫びがあります。さっきの話をちょっと一回聞き直したら、ものの見事に東海岸と西海岸を逆に言ってるんだよね。まあ行ったことない人にしてみると、まあそれっぽいこと言ってんだろうなって流していただいてるのかもしれないけど、これってとても重要な話で、これね実はねもう昔からね間違いっぱなしなの。いや、東側の今話をしてるんだから東海岸に決まってるわけだよね。西海岸はこの後の話だ。だけど触れるたんびに西海岸の町静か、こんなとこにあるわけがないの。店長の頭の中ではね、あの光景は絶対にもう西海岸じゃなきゃダメ、もうイメージとしてもうこの素敵さはね、もう西海岸という名前以外に、ね、もう似合わないってね、もう固定概念が多分もうべっとりついちゃってるんだよね多分ね。いや、東海岸が悪いってるわけじゃないけど、やっぱり言葉のあやでね、西海岸ってウエストコーストって言われるだけでなんかこう来るものあるでしょ、そそられるもんってあるでしょ。やっぱね、そそられるものがここへとにかく集中してるから、どうしてもね、まあ、あとそのちょっとこう北欧っぽいっていうかな、そういうイメージとかね重なってんで、頭の中でいつもダメダメ違う違うって言ってるんだけど、後々聞いてみると口から平気で西海岸で出ちゃってるので、お詫びします。これ全部東と西逆でした。今後はよーく言うときは気をつけて、話をしたいと思います。で、まあここのね、 あれどこまで行ったっけな、あ、そうそうそう、その、三角線で、まあ今はその、サハリン号が通過して旧シスカの街の中を行かないよっていうような、まあ、そういう状況ではあるんだけども、その、まあ、戦前のシスカはもう中心中の中心、その付近に大きい町が、まあ、あるとすればね、まあ、大きいとは言わないけど、まあ、ナイロっていうね、うちの、路盤のロって書いてあるナイロっていうところがやっぱり何十キロだろうな、3、40キロぐらいかな、南下のところにありますけど、それ以外はね、ほとんどないに等しいのね。でこの、まあ、北の都、そのシスカの、まあ、一大鉄道の要衝だから、まあ、しかるべきものがあるというのは、まあ、この前でのところでも話はしてるんだけど、で地図で追えない、ね、だけどあるはずだというので、まあ、いろいろとね、あの探して探してっていうことで、見てたんだよね。したら、まあ、今便利になってて、あの Google マップっていうのもね、ちょうどこの辺も見ようと思えば見えるんだけど、まあ、今は改善してるのかもしれないけど、当時はね、あの冬のバージョンだったりすると雪がかぶってて、ちょっとね見えないっていうような時もあって、今は変わってるのかもしれないけどね。でただね、ないわけがないし、駅はここだし、じゃあ駅の途中にっていうことでね、あの1回目の時もシスカの駅には、あの調査隊は行ってるんだよね。でシスカの駅のところに、まあ、広いヤードと、まあ、廃車帯だったけどね、相当いろんなものがぎゅうぎゅう詰めで置いてあって、まあ、それだけでも十二分に感動したんだけどね。ただそこから見渡す限りね、その機関区と呼ばれるものが見当たんなかったのね。まあ、それとまたあんまり長居ができるようなその状況じゃなかったってこともあって、まあ、でも行ったことによしと、見れたことによしでね、1回目の時にあんまりね、そこのとこ深く思わなかった。でも2回目の時はやっぱりね、ずるくなるし、で容量も得てくるから、いやなわけないよなっていう、もうそっから入ってったんで、駅はとりあえずスルーをして、まあこの空いてるこの時間ね、本来だと休憩の時間なんだけど、まあ単位を引っ張り出して、まあ買い物途中でちょっと散策するとか言いながらね、誘導しながら、まあ一路地二路地というふうにね、ぐるぐるぐるぐるね回りながら、まあ、走ってたのね。でまあ線路から追ってっていうよりも、まあ道が限られてるんで、まあ一つ一つの道をまあ曲がって通ってみて、あ、ここは倉庫だった、あ、ここは関係ないやというようなことを繰り返しながら、そうだね、結構最後の方の路地で、ここはねちょっと曲がってみるかというのを曲がり始めたら、待て待て待てっていうふうになってきて、線形車庫の、あの正面側じゃなくてね、裏側にね、ラッキーなことに出れたのね。まあ、それで、ここにあるそのクレーン車、まあ、これが大きな目印になって、いやーと思ってね、見たら、ちょうど右手にね、線形車庫がいきなり現れたわけ。旭川の線形車庫かと思うぐらいのね、立派なもの。だけどこれ特有のね、ロシア特有の上塗りバージョン。これ完全にね、これは日本時代の線形車庫。まあ、ロシアの頭の中に多分ね、線形車庫ってないと思う。まあ、もともとね、北カラフトに線路の中でほとんどなかったようなところだから、ね、そこが、やっぱり鉄道に関しては、完全に日本時代のものをもう踏襲してるっていうかね、引き継いでるっていう、もうこれが、ね、多分正解なんで、まあ、改めて作ろうということよりも、まあ、あるものを、ただあるものだと都合が悪いから都合よくということで白く塗ってしまえっていうね、日本では白くっていうのはありえないんだけど、まあそのバージョンはね、やっぱりそのレンガとか上から塗ったモルタルの剥がれを見るとね、ああ下にレンガ入ってるわとかって見えるんで、まあこれはもう間違いないと思う。でね、この線形車庫ね、大変立派、これもねすごかったけど、やっぱりね、ここのクレーン車で、ね、何度も言うけど味もあるしね、たまんないよね。で何よりね、この下、これあのサハリン鉄道の資料部からあの提供してもらった画像にね、これ映ってるよね。隅から隅までね、全部確認したんだけど、全く合致するね、これね。左右についてるね、折りたたみ式のステップまでぴったり一緒だわ。はあ。 と思ってね、まあ、これはね、その時もそういう匂いでブンブンで、まあ、確信は持ってたけど、この資料と照合してね、ああやっぱりねって、正直ね、いや残っていてくれてありがとうって、本当にねそう思った。まあちょっとまたね脱線するけど、このサハリン鉄道の、ね写真、結構ねみんなから質問を受けるって、これどうしたのこの写真、どっから持ってきたのっていうね、まあ、こういう話があってね、まあこれもね、まあほとんどの功績はね隊員 A なんだよね。で、まあ、豊原に、記念館らしきものがあって、1年目の時はね、確か書いてあるけどもう閉まってあって、その場所の選定すらもねここだろうまでで終わってしまってね、結局ダメだと。2年目はね、つまり今回はね、もう何をやってもどこへ行ってもね全開バージョンで、行ったら扉は開いてるわね、館長さんはいるわね、まあ要はウェルカムっていうね、もうそういう感じだったのね。やっぱついてる時っていうのは恐ろしくついてるんだよね。で、上がってみて、上がって2階だったからね、入館料もいらないし、で上がって階段途中にね、なんと樺太札幌までに新幹線がつながってる図があるんだよね。いやー、なんて都合のいい人種なんだと思いながらね、上へ上がっていくと、まあ日本時代のものと、それからロシアのその樺太の経営の初期のものというのがね、やっぱ混在してるんだよね。で、館長さんはとてもね人柄のいい人なんだけども、正直ね、その難しい時期の掛け合いのことについてはね、あまり詳しくないなっていうのがね感想だった。で、まあ当然だけど、言葉はお互いダメなもんだから、あとはもう熱意とボディーランゲージしかないってことでね、隊員 A が、まあ、非常にうまくやってくれたんだけど、そのうまくやってくれたくだりはね、ちょっとこの後、やっぱりパート3になっちゃうね。で、詳しく説明をしたいと思いますので、この回パート2はここで終わりになります。さよなら。